水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
鈴木です。よろしくどうぞ。
さあ、今日はどういった話題でしょうか。
北陸新幹線開通4ヶ月というのが今日のトピックです、
ね、結構3ヶ月経ってからいろいろとまた話が、ね、出てきてましたよね。
はい、間違いなく東京富山は近くなりました。
はい、
最近私の自宅のある最寄り駅 JR 南浦和から房総半島の JR 浜金谷まで行きました。そこにある美術館を訪ねるためだったんですが、
はい、
浜金谷までは126キロ、富山までは3倍の369キロ、
はい、
なのに富山へ行くのと浜金谷へ行くのとかかる所要時間は同じでした。2時間15分です。
お、
ただし料金は富山へ行くのには5倍でしたとにかく便利になりました。大宮で乗ると次は長野、その次はもう富山なんですね。
そうですね、
うん、私の知り合いは乗り過ごしてはいけないと、富山に着く10分前に目覚ましをかけておくと言っているほどです、
うんうん、
以前越後湯沢で乗り換え、北北線経由の特急白鷹で富山に来るときは雪や風で運行ダイヤに乱れが出る可能性を考えて利用していました、
はい、
もちろん今年の冬を過ごしてみないと分かりませんけれど、信頼性は大きく向上しました、うん、で東海道新幹線では前原付近で遅れが出ることが時々ありますが、うん、北陸新幹線ではどうでしょうか。多分ないと思います。
と思います。はい、
富山日帰り出張券に入ったというのも事実でしょう、はい、東京駅を午前7時20分発輝き503に乗れば富山には9時半に着きます、
はい、
帰りは富山の居酒屋で軽く食事をしても午後8時発の輝き516に乗れば2時間後には東京駅、うん、一泊しないのはちょっともったいない気もします4ヶ月目で感じるのは輝きは思った以上に混んでいるなという印象です、
はい、
しかし私がそう感じたのは、実は JR が言うところの速達列車輝きが東京発10時半の後午後4時半までの6時間ないことが理由だと分かりました。
そうなんですね。
JR もいろいろ計算してのことでしょうが、まあ、開通から1年後にもう1回見直してさらに1本か2本増やして欲しいと思います。
同感です。はい、
問題は富山駅にありました、
はい、
緑の窓口の混雑です、以前特急白鷹を利用していた時は JR 富山駅の緑の窓口がいくら混んでいても15分か20分でチケットの交換ができたんですね、
はい、
ところが新幹線開通後は窓口が4つしかないせいもあって、うん、自分の番が来るまで30分は待たなければならないのです、うん、私はシニア向け割引切符を使うので自動発券機ではチケットの交換ができません、
はい、
富山での用事が早く終わって1本早い列車のチケットに変更しようと思うのですが、あの長い列を見るとそこに立つよりはどこか居酒屋でうまい魚を食いながら時間を潰した方が良いと諦めてしまいます。これはどうも富山全体の陰謀じゃないかなと思います魚津高岡の居酒屋も私が好きなところで、
はい、
富山に住んでいた頃は JR でよく出かけました、
うん、
富山駅に行って先に来た電車が泊まり方面なら魚津に、金沢方面なら高岡に出かけるのが習慣でした、
はい、
新幹線ができてからこの鉄道は愛の風鉄道と変わり多少運賃が上がりました。しかし問題は新幹線の高岡駅または黒部宇奈月温泉駅を利用して関東に戻ろうという気にはならないことです、
はい、
結局愛の風線を使って富山へ行きそこから新幹線に乗り換える方がはるかに便利なのです、
うん、
ただ一つ嬉しいことが、
はい、
新幹線開通後富山のホテルは宿泊客に路面電車の無料利用券を2枚、提供するようになっています、
はい、
小さな一歩ですが進歩ですね。今後さらにこうしたサービスが増えることを祈っています、
はい、 私もこの無料券もらったことあるんですけど、地元の人間でもこれあるとありがたいです。
そうですね、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。